昨日は雨の降る寒い日でしたけれども、幼稚園の長時間保育の子どもたちの入園式がありました。で今日は先日幼稚園を卒園した子どもたちの入学式が行われて、そしてこの11位の礼拝では新しく中学1年生になったジュニアチャーチの皆さんと一緒にですね、礼拝を捧げています。マタイの福音書10章に入りまして、本当に不思議な選びによって12人の弟子たちが選ばれていきました。全く異なる立場の者たち、また意見を異にして、また性格的にも反りの合わない者たち、そうした12人が主の弟子として選ばれて、そしてまずは自分たちが、自らがその和解の福音の恵みに預かるようにと、イエス様は意図されたわけなんです。で、これは結構大変なことだと思いますね。頭で分かっていてもなかなか実践できない。先週の金曜日の御言葉のメールでも書かせていただきました。深いところでの聖霊による物語の書き換えがですね、私たちはどうしても必要です。さて、そうした弟子たちが派遣されるにあたり、彼らが使わされていく状況、それはちょうど狼の群れに羊を送り込むようなものだとイエス様はお語りになったんです。で、さらに主は迫害と拷問を予告して、そして人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に行き渡され、街道で鞭打たれるからだ。また私のために総督や王の前に引き出されて、そして彼らや異邦人に証しをすることになるんだ。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれるんだ。続けざまにですね、イエス様はそういうことをおっしゃったわけですね。今日のこの聖書の箇所を見ますと、この御言葉を実際私たちどういうふうに受け止めたらいいんだろうか。先週、この箇所を読みながら私もそういうふうに考えたわけですね。ここには厳しい迫害に耐えている弟子たちの姿、教会の姿が出てきます。そうした教会の姿と私たち自身の姿を比較するときに、今私たちが置かれているこの日本、またこの日本の社会において信仰のように迫害されたり拷問を受けるかと問われれば、なんかピンとこないように感じるんですね。もう30年近く前だと思いますけども、アメリカから講師を招いて私たちの教会で教会の組織の学びをしました。ロバート・ハルという牧師でした。講演の合間に私たち夫婦でハル先生を横浜とか、それから浅草とかですね、観光にお連れしたんです。そうしましたら、ハル先生が何か使徒言行録の世界に来たようだと、感想を漏らしていました。使徒行伝の世界に来たようだ。確かにアメリカ、カンバーランド長老教会ではもっと大きな、そして立派な街道の中でゆったりした思いで兄弟姉妹は礼拝に集ってくることでしょう。で、そうしたアメリカの兄弟姉妹は今日の聖書の箇所を一体どういうふうに呼ぶんだろうか、あるいは僕たちはこの箇所から何を語るんだろうか、そんなことを考えたんです。今日の箇所を読んだあるヨーロッパの牧師もですね、我々にとって正直言って理解困難である。この聖書の箇所ですね。アジアやアフリカで伝道に苦労している人ならばもっとよく理解できるのではないだろうか。そう語ったそうですけれども、確かに今も迫害の中にある教会は世界にあるわけですね。でも、アメリカ人から使徒言行録の世界のようだと言われている、この日本にいる私たちにとってもですね、このマタイの今日の聖書の言葉に接するときに、あ、これは私たちのことだ、私たちの教会のことだ、受け止めることができるでしょうか。いや、むしろ戸惑うのではないかと思うんですね。私たちの心に戸惑いが残る。緑幼稚園が認定子ども園になる際に、幼稚園の人たちと一緒に近隣にご挨拶に参りました。この範囲の人たちに丁寧に挨拶して、そして理解を得るようにということを言われていましたので、近隣に行ってご挨拶をしました。ほとんどの方たちが歓迎してくださる。 今日の聖書の箇所に出てくる弟子たち、そして教会は苦しんでいます。痛めつけられている、悩んでいる。それに比べて、現在の講座教会、教会に連なる私たちはですね、本当に先輩たちの努力、祈りがあったと思いますけれども、この周辺の地方の方、地域の方たちから、本当に温かく受け止められ、恋まで寄せられている。信仰を持っているからという理由で、鞭打たれたり、痛めつけられたりすることなど起こってないわけですね。で、そうした私たちが、今日の聖書の箇所と接するときに、まあ、先ほど戸惑いっていう言葉を使ったんですけれども、もう一つですね、私たちの現状に対して、なんかこう厳しい批判の言葉に聞こえてしまって、自分の信仰を生ぬるいんじゃないだろうか。そしてうつむいてしまう。果たしてマタイは、そうしたことを意図して、今日の聖書の言葉を語ってるんだろうかっていうことですね。そうした思いを持ちながら、まあ、再びですね、主イエスのこの御言葉に私たちは耳を傾けてみるんです。今日の聖書の言葉は、主イエス・キリストの言葉ですね。五節から始まる十二弟子を宣教に派遣するときの言葉です。私たちに当てはめるならば、礼拝の最後のプログラムのところで、まさに出てくるこの派遣の言葉ですね。そこから使わされていくときに、私たちの背中を押し出す言葉。ですから、ある先生はですね、これは主イエスからの鼻向けの言葉なんだってこういうふうに言ってたんですね。鼻向けの言葉。4月の第一週にふさわしい聖書の箇所ですね。鼻向けの言葉。確かに17節の出来事、17節からの出来事は、この後、使徒言行録で紹介されていく出来事の予告のようにも読めるわけです。天に昇られる前に十字架におかかりになって、そして3日の後に復活し、40日間弟子たちに姿を現し、そしてその天に昇られる前にイエス様は弟子たちに対してですね、こうにおっしゃった。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤ、サマリア、そして地の果てに至るまで私の証人になるんだ。そう言ってイエス様は天に帰っていかれた。で、ペンテコステの日が来たんです。あなた方の上に聖霊が下るっていう、その日が来た。ペンテコステの日に聖霊を受けた弟子たちは期待したと思いますね。イエス様は約束してくださった。じゃあ自分たちはどういうふうに、どのような形において復活の主の証人として使わされていくのか、復活の主の証人として立たされているのか。でも、現実はどうだったでしょうか。エルサレムからユダヤ、サマリアに広がる時もそうでした。そして最終的に地の果てと言われるこのローマに福音が届けられる時も、いずれの時もすべて迫害がきっかけでしたね。そしてこの場合大切なことは、教会がそれを欲したからではない。あくまでもイエス様がそうしろとお命じになった。その命令に従って証をし始めた時に、ここに予告されることが起こったっていうんですね。イエス様は、ここで語られるような経験を無理にでも求めなさいとはおっしゃってません。法廷に引き渡されるような生き方を求めなさい。鞭で打たれるようにならなければ一人前のクリスチャンじゃない。そういうことを一切おっしゃらなかった。主が言われたのは、私たちが宣教すると事実そうなりますってことですね。そうならざるを得ないということです。そしてそのような場面に立たされたときに、そのことをイエス様は分かっておられる。もうあらかじめ知っておられた。そのことを思い起こし、その場に立ったときに慰め、励ましを得るようにっていうんですね。私はあなた方を使わす。それは、狼の群れに羊を送り込むようなものだっていうふうにイエス様はおっしゃいました。で、ここでイエス様は、あなたたちを狼の中に使わすんだから、この狼に負けないようにもっと強い狼になりなさいっていうことは言われませんでした。主の御言葉に従って生きるときに、当然のこととして狼の中に羊を送るような出来事になるんだとだけおっしゃったんですね。くどいようですけれども、私たちの飯はですね、あくまでも羊となって生きる飯です。 狼に対抗して、そしてもっと強い狼になることではない。なぜそうかと言いますと、イエス様ご自身が狼ではなくて羊として生きられたからですね。普通はそう考えないと思います。狼に勝つには自分が一番強い狼になるのが最善の道だと考える。でもイエス様はそうにお考えにならなかった。まあ、先週も触れたんですけども、交渉外の直前に悪魔から誘惑を受けました。で、その誘惑の一つにですね、高い塔から飛び降りてごらんなさいっていうふうに提案された。イエス様ですから、高い塔から飛び降りたら、天使たちにお命じになって、救ってもらうことも可能でした。もし仮に死なずに飛び降りることができたとするならば、一躍ヒーローですね。そうすれば、宣教の働きもスムーズだったかもしれない。神様は、私たちを狼の中に使わされるのに、わざわざ羊ではなくて立派な狼に育てあげても、まあ、良さそうだったと思いますけれども、もちろん腕力だけの問題ではありません。もっと別な意味で力が備わっていたならば、教会も、また、もっともっと早くですね、立派にこの世界に福音を述べ伝えることができたかもしれない。正義を実現できたかもしれない。でもイエス様はそうなさらなかったって言うんですね。ですから私たちも自らが狼にならなかったそのイエス様の歩みにしっかりと歩調を合わせることができるかどうか、でそのことが問われてるんだと思うんです。まあ、今日は中高生の皆さんもいらっしゃるので、そのことを思いながら昔のことを思い出したんですけども、まあ、よく礼拝でお話することですが、私は武蔵小金井、東京の武蔵小金井にある教会で、信仰を、いただきました。で、ある日曜日ですね、教会の仲間と一緒に駅前で、このビラを配っていました。集会のビラを配っていました。私、ビラ配り大好きでした。得意でもあったんですけども。そして、ある、私と同じ時ぐらいの若者にビラを渡したらですね、実はその人は私の幼馴染で、なんで押上げに住んでる人間がここに来てるのかなと思うぐらい、そんなところでばったり会ってしまったわけですけれども、私の顔を見るなり、松本お前何してんのって言いました。本当に不思議な顔をして、呆れた顔をしてですね、私を見たんですね。私は、こんな無価値なこと、なんでお前時間費やしてんのっていうふうに、言われたような思いになってですね、もう急に恥ずかしいって思ったんです。それでそう反応した自分にも、今まで得意だと思ってたんですけども、そう反応した自分にもですね、もうがっかりしてしまいました、ね。驚きました。多分こうした経験、皆様にも終わりなのではないかなと思います。あなたなんで信じてんの？今日はこんないい天気じゃない。昨日まで雨だったんだけども。なんで外に遊びに行かないの？なんで教会に行ってるの？あなたにとって救いって何なの？そう問われてですね、私たちは途方に暮れる思いを抱かなかった人は誰もいないと思いますね。そして自分の無力さにですね、がっかりすることもあるかもしれない。で、そうした私たちへの鼻向けの言葉が今日の聖書の言葉なんです。今日の箇所を繰り返し繰り返し読むとですね、二つのところに私心が止まりました。一つは18節。私のためにっていう表現ですね。私のために。で、もう一つは22節。私の名のためにっていう言葉があるのに気づきました。私のために、これは誰のためですか？これはイエス様のためにってことです。私のせいで、イエス様のせいでっていうことです。イエス様のせいで人々の前に引き出され、侮辱される。でもそんな時、不思議とですね、イエス様のせいですから、イエス様との間に連帯感が与えられる。そしてイエス様のためにやったという喜びを私たちは経験することができる。そのようにして18節の終わりにありますように、彼らや異邦人に証しするように召されているのがあなた方だと言うんです。で、もう一つ大切なこと、それは16節の鳩のように素直にっていう言葉が出てきます。ある人は、蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。 この教えの中身は矛盾してるっていうふうに言う人もいるわけですけれども、鳩のような素直さと蛇のような賢さっていうのは両立しないんじゃないか。でもこの素直さっていうのは、単純素朴っていうよりもむしろ純粋に生きるっていうことですね。裏表ない生き方っていう意味です。で、このように理解していきますと、19節。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことが教えられるっていうふうにあるんですけれども、人前に引き出された時に神様のこと、イエス様のこと、なんて言ったらいいだろうか。まあ、突然心臓がですね、バクバクしてくる。頭真っ白になってくる。まあそういう経験を私たちはするわけですけれども。でも、何も心配しなくていいんだ。その時になればですね、神様が語ることを教えてくださる。いや、もうすでに私の心の中で神様が語り始めているじゃないかと言うんです。なぜなら、その働きというのは、私のため、私の名のための働き。イエス様が始めたイエス様のための働き。だから最終的には、イエス様が責任取ってくださる働きだからだ。イエス様はそうにおっしゃるわけですね。思い出していただきたいんですけども、洗礼者ヨハネがですね、イエス様の交渉外の始めの時にイエス様を見ました。姿を見た時に。そのイエス様の姿を見て、ヨハネはですね、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。イエス様を指さしたわけですね。イエス様のことを、子羊って表現したんです。世の罪を取り除く神の子羊だ。今から3500年前、イエス様がお生まれになる1500年前、主なる神様はエジプトで奴隷として苦しんでいたイスラエルの民を解放するために、傷のない生後1年経った羊たちを連れてきて、そしてほふって、そして柱とカモイにその血を塗りなさいって言いました。なんでそんなバカなことしなくちゃいけないのかと思ったかもしれませんけれども、でも、神様がおっしゃることだからって言ってイスラエルの人たちはしたわけですね。そしたら、イスラエルの人たちは裁きが過ぎ越したんです。ところが周りの人たちは信じなかったから、その家の長男がみんな死んだんですね。ですから出てってくださいって言われるようにして、その奴隷の国のエジプトから解放されていきました。で、その恵みを忘れないようにということで、毎年毎年、ちょうど今の季節ですけれども、杉越の祭りをお祝いしなさいっていうふうにイスラエルの人たちは神様から言われたわけですね。その出来事から1500年ほど経った後ですね、その出エジプトの恵みを忘れないようにイスラエルではお祝いしていた、その杉越の祭りの最中にイエス・キリストはですよ、世の罪を取り除く神の子羊として十字架にかかって、そして自らの肉を裂き、血を流された。で、そのようにして私たちがその血を私たちの心の柱と鴨居に塗るときに、私たちの罪の贖いがなされ、新しいイスラエルとしてですね、つまり、礼拝の民として、神の御心に仕えるキリストの弟子として私たちは立てられていくわけですね。皆さんの心の鴨居に、イエス様の血を塗られてるでしょうか。イエス様を信じるということはそういうことです。狼の中に使わされている羊である私たちは、神の子羊であるイエス様の血潮によって罪洗われ、初めて立たされている羊ですね。それ以外に道がないんです。この世界は狼として生きざるを得ないような、そのように思わせる世界かもしれない。狼同士が互いに食い合っている、そうした現実もあります。神様はこの世界をご覧になって、そして世界が必要なのは、もっと強い正義の狼ではなしに、世の罪を取り除く神の子羊だって考えたんです。もしかしたらイエス様もまた、強い正義の狼になって、悪い狼を滅ぼす道はいくらでもご存知だったかもしれない。でも、そのようにしてキリストが来られたとするならば、誰が一体その裁きに耐えたでしょうかね。神様は私たちを成敗し、殺そうとはなさらなかった。むしろ、このような私たちを生かすために、羊の道を選びになった。そして私たちもまた、そのように生きることをイエス様は望んでおられる。 証に生きる。羊としての生き方は決して強い生き方ではありません。その証拠に今日の23節見ますとこういう言葉が出てくるんですね。もう迫害された時は逃げなさいって言うんです。やたらに勇気を振り回すのではなくて、迫害されてまずいと思ったら、もうそこから逃げろと。他の町に行ったらいいじゃないか。でも、他の町に行ってもやめてならないことがある。それは何か。イエス様の恵みを語り続けることなんだ。神様の素晴らしさを明かし続けることなんだ。イエス様はそうにおっしゃるわけですね。しかもどうでしょうか。23節、その続き、はっきり言っておく。あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来るって言うんですね。人の子ってイエス様のことです。わかりやすく言うならば、イエス様が、ね、まだ回り終わらないうちですから、宣教の技がまだ完成しないときに、それを完成しにやってくる。だから中途半端でいいって言うんです。宣教の技あなた全部やらないでいい。まあ私たちの働きっていつも中途半端かもしれません。いつも工事中かもしれない。でも安心していいって言うんですね。その工事を完成するために私が来るんだから。まあ共同の、小崎を今日も修法に共同の祈りが印刷されていますけども、その共同の祈りの一番最初のところに小崎教会のミッションステートメントが書かれています。私自身毎日のようにそれを祈るわけですけども、そこにはですね、この地域をキリストの福音で満たし、神の国を実現するために召されていますっていうふうに、まあ、告白されてますね。まあ、ある方は少し傲慢なんじゃないだろうか。まあ、そういうふうに、言ってくださった方もあります。で、確かに、この23節のイエス様の言葉からすればそうかもしれない。私たちが全部やるんじゃないんですね。イエス様がやってくださる。工事は途中でいいって言うんです。ただ大切なことは、私たちはそのイエス様の命令に従って、精一杯、福音を述べ伝える。そして生きるっていうことですね。今日は4月の第一主日で、4月になってですね、私たちは新たな思いを持って、使わさらに派遣されていくんだと思います。まさに、狼の群れの中に使わされる羊のような、そういうものかもしれない。でも、忘れてはいけないと思います。その証の働きはですね、イエス様のための働き。家庭で、学校のクラスの中で、そして職場の中で、場合によっては、からかわれても、あるいは何を言われようとも、このものを生かし、立たせてくださるイエス様のその恵みは、明かし続けなくちゃいけない。そしてそこで耐えていく。最後まで耐え忍ぶ者は救われるってイエス様おっしゃるから、私たちは耐えていくわけですね。でも、イエス様は私たちと一緒にそこに派遣されて、そして私たちを支え、私たちを必ず良きところに導いてくださる。そのことを覚えながら、今日ここから新しい年度の生活へと使わされていきたいというふうに願います。お祈りをいたします。